会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日はホワイトローズ株式会社の秘密に迫ります。ホワイトローズ株式会社は享保6年創業、現在の社長は10代目となります。昭和28年から33年にかけて現在のビニール傘を世界に先駆けて発明、開発、販売、そして現在に至っているというところです。さあ今日は電話がつながっています。ホワイトローズ株式会社代表取締役社長須藤司さんです。須藤社長、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。須藤社長、ホワイトローズというお名前なので、
はい、
随分おしゃれで最近の会社なんだなと思っておりましたらば、随分歴史があるんですね。
そうですね、
社長で10代目ということで、
はい、
これ創業した頃はさすがにホワイトローズじゃないですよね。
そうです、創業した頃は武田長五郎商店という名前でした。
それからあの名前がどんどん変わっていくんですか。
はい、まあ昭和になりまして武田商事株式会社になりまして、で昭和51年頃にホワイトローズ株式会社に社名変更いたしました。
それはもともとは武田長五郎商店時代からずっとどんなものを作ってらっしゃったんですかね。
雨具の、専門の会社でございまして、はい、
やはりこう雨関係というところですか。
そうですね、最初油紙でカッパを作ったのがきっかけで雨具の世界に入りました。
それから、ビニール傘に、を開発されて、
はい、
それがホワイトシリーズというお名前だったんですよね。
はい、当時はビニールがちょっと白く濁ってたもんですから、それをホワイトシリーズというふうに名前つけてしまいまして、
はい、
でバラの柄がすごくよく売れたもんですから、それをにちなんでホワイトローズというふうに社名も変えてしまったんです。
なるほどね。ホワイトローズさんはですね、もう例えばその当時ね、いろいろ聞くところに言いますと、いろんなこう素材をいろいろ新しく活用していくのが非常に得意な会社ということで。
そうですね、小さな会社ですから、素材を開発すること自体は難しいので、その時々の新素材を用途開発するのが得意なんですね。
なるほどですね。ホワイトローズさんは、日本で、先ほども紹介しましたけども、ビニール傘第1号を作った会社ということですけれども、
はい、
やっぱりその頃はそのビニールを傘に使うなんていうのはあまりなかったんですよね、当然ね。
まずビニールの素材自体が米軍の進駐軍が持ち込んだテーブルクロスで初めてこう知ったような感じですので、それを傘に応用するっていうのは最初の頃には誰も発想がなかったですね。
なるほどね。ということはその当時はビニール自体を入手していくのも結構大変だったんですかね。
そういうことになりますね。まさにその日本人にとっては新素材だったわけですね。
しかもそれを傘になんてね、
いきなりやはりビニール傘ができちゃったわけではなくて、最初は当時の綿傘があまりにも雨が漏れやすくて色が落ちやすかったもんですから、
はい、
ビニールの、カバーを開発いたしまして、傘の上にすっぽりカバーをかけて傘が濡れないようにするという、そういうものを作ったのがヒットして、それがきっかけなんですね。
はあ、そこからじゃあもう傘自体それでやっちゃおうということになっていたわけですね。
はい、ナイロンができた時にですね、もうカバーいらなくなってしまったので。
あ、なるほど。
売れなくなっちゃったもんですから、じゃあいっそのこと水が絶対漏れないビニールで傘を作ってしまえば、究極の傘ができるんじゃないかというふうに信じたんですね。
はあ、社長、これまでに、随分歴史もありますけれども、どれぐらいそのホワイトローズシリーズといいますかビニールの傘売れてるんでしょうか。
生産して販売したものが約1500万本超というところじゃないかと思いますが。
すごいですね。どなたも1回ぐらいお使いになったんじゃないかなと思いますけれどもね。すごい量ですけれどもね。そういった、いろんな素材をこう使い方をちょっとアイデアを変えて、発想を変えて、使っていくというところが非常にお得意ということなんですけどもね。はい、今販売されているビニール傘のこのシリーズでこうヒットしているやつというのはどんなものがありますか。
あの今販売しておりますのは、あのまずあのシンカテールというあの選挙の時にお使いいただけるようなあのビニール傘があるんですが、
はいはい、
あのまあ、大変丈夫で壊れにくくてですね、あのまあ、傘に穴が開いてるんですけれども、
うんうん、
そのタイプとまたあの園遊会の時に宮内庁でお使いいただきましたあのタイプの傘が、これがあの大変女性の方たちにヒットしておりまして、
あの園遊会の様子なんかで私も見たことあるんですけれども、はい、これは何ですか、園遊会といいますか、その宮内庁から作ってっていう注文があったわけですか。
そうですね、まあ、具体的には皇后様のためにあの透明の傘が作れないかというご要望がございまして、それをなんとか、一本お作りすることが、まあ、目標であ のお作りしたんですが。
そういうことなんですね。あのしかも今はその雨だけじゃなくて紫外線からも守ってくれるんだそうですね。
はい、あの私どもの商品はあの雨と風と雪と紫外線からあの人間を守るためのツールという考え方なので、
はあ、
今紫外線 99% カットの透明のフィルムをあのオリジナルで作って使用しております。
なるほど、なんか透明なのにその紅外線もねカットしてくれて、ちょっとねえあの感覚的によくわからないんですけども、うまいことそういう技術で作ってあるんですね。
まあ、まあ今女性の方大変紫外線に対して敏感でらっしゃるので、まあ春とか秋とかあの日よけはいらないけれど肌を守りたいというお客様もいらっしゃるので、特に女優さんなんかがあの待ち時間なんか外での待ち時間なんかには必ず傘を差してらっしゃいますよね。まあとにかくあの皆さんをそういうあの外部 の, その敵から守るというのがですね、ホワイトローズの使命なんですね。
なるほどね。あと例えば骨なんかも普通の傘とやっぱりちょっと違ったりするんですか。
はい、あのやはり丈夫さがあの定評ですので、それぞれの規格に対してはあのそれぞれ、まあ、丈夫さをあの生かすために素材は吟味しているんですが、特にグラスファイバーをあの多く使っておりますね。
やはり丈夫なんですね。
はい、やはり、まあ検査の方法は難しいですが、まあ、風速20メーター30メーターで壊れないような傘を作るのが私ども の, あの考え方です。
はあ、ですから皆さんねビニール傘と聞いてなんとなくあの使い捨てに近いようなイメージを少し持った方もいるかもしれませんけれども、ホワイトローズのは全く違うと言っていいですね、これね。
そうですね、まあ、傘に穴を開けて内側の風を抜かせようなんていうのは、うん、まあ、我々しか考えることがないと思います ね,
ねえ普通に考えたらね、そこから雨降っちゃうんじゃないの、濡れちゃうんじゃないのなんて思っちゃいますけれどもね。
はい、
いろいろなその素材のやはりこうアイデアを生かした活用方法とそのものづくりに非常にアイデアが満載だなと思うんですが、
はい、
これは社内でこのいろいろ会議をやってそういうアイデアを生かしていくんですか、それとも須藤社長がもう発明家的に発信していくんですか。
いやもうお客様から教えていただくというのが大原則で、こういう時にこういう傘があったらいいなというお客様のお声を反映させながらですね、うん、我々でできる限りのことをやり尽くそうということですね。
はあ、ということはそのためにもいろいろじゃあ開発のいろいろ実験といいますかやってらっしゃるんでしょうね。
まあ、それはあの製造業ですので当然、うん、まあ、失敗もあり成功もありということの繰り返しですが、
これはちょっと失敗したなっていうのありますか。
そうですね、やはり自分たちでいいと思って作って、まあ、それなりに売れてもですねすぐに真似されてしまうような商品を作ってしまうと、もう本当に1年2年のうちに我々の手から離れてしまいますので、まあ、ものづくりってのは大変難しいなとつくづく感じますね。
なるほどね。そうやって真似されたやつなんかはどうするんですか。やっぱりもうそれはもうやめちゃって次に行くんですか。どう、
まあ、やはり海外で作られてしまいますと競争がもう科学的にできませんので、もう次々とこう新しい方向を見つけていくのがポジティブな考え方だというふうに、まあ、開き直ってますね。
はあ、ということはもう次々にその開発をやっていってるというような形ですね。
そうですね。
なるほどね。今ずっと傘のお話を伺ってたんですけれども、もともとは雨具屋さんということで、
はい、
傘以外は今はなんか作ってらっしゃるんですか。
え 今ですね、やっておりますのは、洗って200回ぐらい使える、クッキングシートのツルリンというのを作っておりますが、これも特殊な傘の開発の中から出てきた新素材のものですから、テフロン加工が取れてしまったフライパンなんかに大変便利なものなんですね。
なるほどね。洗って200回ぐらい使えるんですか。
はい。
ほーってことね、結構使えますね。
やっぱりなんていうか、使い捨てという、生活からできるだけ脱却したいというかですね、もちろんビニール傘もそうなんですが、物をこう直して使ったり大事に使ったりという方向を、300年続けてやっておるんですね。
それはそのね、創業した頃からのやはり会社の使命といいますか、
はい、
伝統なんですね。
そうですね。
今ちょっと失敗談来ましたけども、逆にこれはなんか成功したな、当たったなっていうようなことはどんなことがありますか。
私どももともと江戸時代に油紙でレインコートを作りましてですね、東京のかっぱ橋道具街のかっぱ橋という名前の由来にもなったような、その参勤交代で使うかっぱを開発したという、まず最初そういうエピソードがございまして、それからビニール傘をまた開発してという形や、あるいはビニールで作ったスカートの巻きスカートをですね、これも大変売ったんですが、スカートの裾を汚さないものなんですがね、ただこの辺のもこそまさに海外でコピーされやすいものなので、
なるほど、
なかなかその日本でこう製造業を維持していくっていうのは、難しいところはあるんですね。
なるほどですね。やっぱりじゃあそういう真似されないようなもの、作れると一番いいんでしょうけど、やっぱりだんだん技術広がっていっちゃってですね、社長はやっぱりいつの日か真似されちゃうということになっちゃうんですよね、
はい、でも今の私どもの傘の場合にはもうかなりこだわりが満載しちゃってますので、ちょっと真似しようとしてもですね、真似しにくいのと、あとその大量に売れる商品ではありませんので、そういう点でもちょっと海外の方にはあまり魅力がないかもしれませんね。
なるほどね。いろいろホームページなんか拝見したりしてますと、
はい、
山軽用の透明ビニール傘っていうのがあるんですね。
はい、今年発表いたしました、シンカテールピッコロというんですが、山軽の方が4人ぐらいで山へ登られてですね、デジタルカメラで写真をバチバチお撮りになるようなんですが、
はいはい、
やはり透明の傘でないと裏バックが映り込まないので、確かこの辺はコスモスが咲いてたはずだというふうに言っても傘が邪魔して見えなかったりしてですね、後で整理ができなくなると。ですから丈夫で小さいビニール透明のビニール傘を作ってほしいというご要望がありまして、
はあ、
それでアウトドア用のものを開発いたしました。
なるほど。じゃあ極力その景色を損なうことなく全部見えちゃうと、透明ですから。
そうですね、透明ってのはもうないのと同じことですのでね。
なるほどですね。それいいですね。やっぱり透明だといろいろ役立ちますね。
はい、ある面究極の色ですよね。
ねえ、今ほら子供たちなんかもね、交通安全のために前が見やすいようにちょっと透明になりつつあるという話僕聞いたことあるんですけどね、傘もね。
お年寄りだとかハンディキャップのある方なんかは特にですね、透明の傘は安全ですので、自分からも見えるし相手からも見えますから、一番その安心して外へ出ることができるんですね。
なるほどね。私なんかはちょっと園遊会で使われてる傘ちょっと欲しいななんて思いますけれどもね、
はい、
今度よくじっくり見てみたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ということで今日はホワイトローズ株式会社の秘密に迫っていきました。お話を伺いましたのは代表取締役社長の須藤司さんでした。須藤社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上会社の秘密でした。